こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。
まず iTunes ポッドキャストへのレビューの御礼から。
あ、はい、ね、たくさんレビュー書いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続き、レビュー等々募集中ですね。
はい。
よろしくお願いします。
質問などあれば質問でも。
あ、そうですね。
はい。
まあね、何でも。
今喋っている小島ドッカン、はい、小さいに山に鳥を描く島、
はいはい、小島ドッカン、
独自の独、感激の感、
観光の感
で小島
ドッカンと申します。
私はそれに子供をつけて小島ドッカン子、
チンデラ大道場というサイトをやっております。
はい、珍妙の珍、お寺の寺、大きい道場、
はい、チンデラ .com
chindera.com、
はい、
というサイトでいろいろ情報を流してますね。
はい、そちらにもろもろ告知等々も上げておりますのでぜひご覧ください。
はい、どちらもツイッター、フェイスブックやっております。
はい、はい、お願いいたします。
DOKKANKO ドッカンコでもいいし、漢字でもいいので、
はい、
検索していただけると情報などが見れるかな、
はい、ですね。はい、
思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お、これは何でしょう。
今流れてきた音は巨大なロボットの音ですね。
ほうほうほうほうほう。
今日はロワイヤルドリュクスの話をしたいなと。
はい、フランス語ですね。
ロワイヤルドリュクス、うん、これはパフォーマンス集団の名前で、
はい、
ラ・マシーン、
あ、はいはいはいはいはい、はい、
あのチームがやってまして、
はい、あ、ラ・マシーンですね。
はい、
はい、
で、あのフランスのナントというところに、
はい、
レ・マシーン・ド・リールという、まあ、遊園地といいますか、うん、巨大な不思議な遊園地を持ってる集団なんですけど、うん、はい、横浜にね来たんですよね。
そうですね、あの横浜に、あれは何ですか、開港150周年でしたっけ。
2009年の話ですね。
ああ、そうです、随分前になりますけれども、
ちょっと古い話なんですけど、
横浜の、赤レンガ倉庫の広場のところにですね、そのラ・マシーンですか、
ドリール
ですね、ドリールの、まあ、巨大な雲が
来たんですよね。
来ましたね。
まあ、そもそものね始まりはもうちょっと前になりまして、
うん、
スルタンの象と少女っていうもの
があって、あ、
巨大な操り人形なんですよ ね、 すね。
あのこれ、何のこっちゃと分かんない人何のこっちゃと思うでしょうけれども、結局そのなんですかね、こうすごいこう機械を使ったパフォーマンス集団ということなんですよ。機械というか、
そうですね、
まあ、巨大ロボットというか、
10メートルぐらいあるんですよね。
そうですね、
少女10メートルぐらいの操り人形の少女が巨大クレーンで操作される。
そうですね、まあ、そういったこう、まあね、その横浜でやったパフォーマンスもそうですけれども、そういう巨大な機械、ロボットのような機械を使ったパフォーマンスをしている集団ということを、
うん、機械っていうか、でもだって操り人形ですよ。
ああ、まあまあその、
うん、そうですね、見た目はレトロなんですよね、はい、だからね。
そうですね、
レトロスチームパンクみたいな、
レトロフューチャーみたいな感じですかね。あの古臭いけれどもこう機械仕掛けみたいな、
そもそもはそのスルタンの像と少女とか、はい、うん、そういったものが DVD で見れると思うんですけど、
はい、
まずね街にこうなんか煙を上げたロケットが落ちているっていうところからストーリーが始まるんですよね。
あ、結構演劇仕立てな感じ
ですね。そうなんですよ、だから港町なんかである日いきなりブワーって何かが落ちてて、何かが煙があると、
うん、
で街の人はなんだなんだっていうと、
うん、
そこから毎日毎日少しずつお話が、
あ、
でその煙を上げたロケットからその操り人形の少女が出てきて、そこに宇宙飛行士がやってきて、
うん、
とか少しずつお話が、だから1ヶ月がかりとかで、
あ、何日間もかけて話がちょっとずつ進んでいくということですね。
その女の子がまたね着替えたり、また
あ、なるほど、
なんかシャワーを浴びたり、
あ、その何メートルでしたっけ、
10メートル近いものが、10メートル近い、あ、で途中で宇宙飛行士がやってきたりっていう、うん、
あ、その宇宙飛行士っていうのは人間、
いやいやいや、やっぱり10メートル、
大きい、10メートル、あ、大きい宇宙飛行士がやってくる
わけ、ね、そうなんですよ。それです
ごいですね。
でもう口までね、目も口も瞬きするわ、口は開くわっていう、
うん、
全部その巨大クレーンから操り人形として操作
する。ああ、じゃあ一応そのリアルに操り人形をクレーンで動かしてるっていう感じ。
そうなんですよ。なんかしゃがんだり歩いたり、
すごいですね。
ねえ、うん、でちょっと衝撃的なシーンもあったりしてしゃがみ込んだりとかね。
あ、
まあ、そんな感じで巨大パフォーマンスをヨーロッパのあちこちでやってる集団なんですけど、
はい、
でまあそれが横浜に今2009年にやってきた、
はい、
雲なんですけどね。
ああね、巨大な雲が
12メートル、
でかいですね。
まあね、ちっちゃい時はそんなないんですけど、
うん、
ビヨーンと伸び
た立ち上がると12メートル、
ね、そうなんですよ。
でね、我々がまあ見に行った時点では、
はい、
まだ始まってなくて、ね、スタンバイ状態ぐらいの感じでその現、ね、その横浜に着いたんですよね。
でね、なかなか始まらなくて、
うん、その最初の状態はだからこう足をとこう、ね、折りたたんで、まあ、まあ座ってるってこともないですけども、こうまだ起動前の状態でね、
うん
うん、その時点で結構でもすごい大きくて迫力ありましてね、なんか黄色い、ね、雲で、
そう、
うん、
でそれが、ね、うん、シュワーッと今のような巨大な音を立てて少しずつ広がり始めたんですよね、
はい、
そして足が関節、ね、タコの足の関節が、タコじゃない、や、雲だ、
雲
の足の関節一個あたりに一人ずつ操縦者が座ってるんですよ
ね。そうでしたね。結局なんかあのなんて言ったんですか、まあ、色も黄色かったんでちょっとあの重機のクレーンが何本もついてるみたいな、それがこうすごく細かく動いてるようなこう感じでしたね。多分油圧で全部動かしてると思うんだけども、もうね、腕一本に、まあ、足一本に操縦者が一人いて、それを足一本一本細かくこう制御して動かして、ね、して
ましたね。でもまあデザインがそのレトロな感じでとても素敵なんですよね。
そうですね、やっぱ、まあ、あれはもうフランスって感じでしたね、うん、あのデザインはね。
でそれだけじゃなくて、そこの横でまたクレーンに吊るされた、ね、ミュージシャンが次々と、
ああそうでしたね、なんかこう結構一人一人こうね大きい楽器を持って演奏して、
1クレーン1音楽みたいな感じで、
ああそうです、1楽器とか、まあ、1人1クレーンみたいな感じで、ね、こう空中すごい高いところで演奏して、
そう
っていうね、音楽が始まって、
そうなんですよ、うん、マイケル・ノイマンみたいな現代音楽のような、
そうです、こうちょっとこう物悲しげで、なおかつこうちょっとこう、ね、ヨーロッパっぽい音楽を、
ね、チェロとか ね、
ちょっと現代音楽っぽい、ね、悲しげな音楽をずっと奏でてましたね。
そうなんですよ、だから火が、ね、火が周りで火が燃えてたりして、でその雲自体からは糸くずとか水とかシュシュシュシュ吹いたり
なんかして、そうです、ね、なんかちょっとな最初泡かと思ったら糸くずでしたか
ね。そうですよね、で水を
ブシューって吹いて、ね、水ブチュー吹いて、結構ねもう周りにいるお客さんが
キャー
結構ねギャー水かかったみたいになってましたね。
そう、だから雲は動くわ、音はガガ鳴るわ、その横で演奏してるわ、
ね、そうですね、
宙にみんな舞ってるわ、よくもう分かんない
そうちょっと軽くトランス状態みたいな、
なんかもうクレイジーヨーロッパっていう感じですよ ね、
あのね、やっぱ雲がでかいからね、
うん、
なんかこう怪獣だみたいな感じでしたね。
そうですね、でまあちょっとそれにも感化されて、うん、まあ、ちょっとねドッカンさん行ってないんですけど、
はい、
私はちょっと連れと一緒に、
はい、
ナントパリのナントという町、パリから2時間、 TGV で2時間、
ナント
というところにの、
ナントっていうとあれですよね、港町っていうかね、
そうですね、ジュール・ベルヌの
出身地として有名
なとこで、
僕のナントに関する知識は以上なんですけれども、
はい、
はい、
でそのルーブル・マシン・ドリールというその施設に行ったのが、
はい、
2010年かな、ちょっと前の話ですね、
確か震災の
すぐ後ぐらいだったね、後ぐらいですね、はい、で行ってきましたと、
うん、
でそのパリから列車でね、パリの新幹線と言われて
TGV、はい、
で TGV も今ね値段がその時間帯によって全然料金が違うんですよ。
あ、そうなんですか。
だから早朝とか真っ昼間とかだとものすごい安いチケットあったりして、
あ、じゃあ結構あのアパホテルの宿泊料金的な
そう、なのでもう全部インターネットで安い時間のを買うと、もう印刷したものを持っていけばそのまま、
それは日本から予約で、
予約も購入までしちゃうと、ね、もうピッと乗っていきます。
あ、それ超楽ちん
ですね。楽ちんなんですね。で着いて、
うん、
そしたら今その結構世界各国であのレンタサイクルがありまして、
はい、はいはいはいはい、
簡単にクレジットカードで登録をして30分以内に次のステーションに返せば無料と、
うん、あ、今多いですね。
多いんですよ。
日本でも東京とかでたまに見かけ、
この間台湾でも乗りましたね。
あ、そうですね、あの、うん、クレジットカードをピッと機械にかませて、
そう
そうするともうねすぐ自転車借りて
借りられる、ただねあのなんか携帯にショットメールを送るタイプのとこだとちょっとつその携帯を持ってないとその国の携帯を持ってないと使えなかったりするので、
そうですね、
その、うん、ショットメールいらないタイプのレンタサイクルだと旅行者でも
楽ですよね、
楽々で
そうそうい
いんですよ。
そうですね、まあ、自転車意外とね海外で自転車乗るのって面白いよね。
面白いんですよね、でそのナントの場合はシクロシティっていうシステムで、
はい、
同じシステムのものをねリトアニアとか富山とかでも同じのだったんですよ。
あ、そうですか。
作りが、でも台湾のも結構似てましたね。そのショートメールいらないタイプの、
はい、あね、
なんでもう駅からパッと自転車を借りて行くとちょうどいい感じでしたね。それでまあ行ってで中がまあ遊園地なわけですよ、
うん、
でまだまだ私が行った時は作り中だったんですね、
うん、
その後2012年にやっぱり不思議発見かな TBS、
はあはあ、
あれに出てきましたね、
うん、
巨大な象さんが歩いてるんですよね。これまた12メートル、何でも12メートルですね12メートルの象さんがやっぱりブシューと水を吐きながら歩いていると、
うん、まあ、遊園地とは言いながら、
はい、
そのいわゆるその、まあ、彼らのそのパフォーマンスで使うようなこうなんつうかね、あのちょっとレトロフューチャーっぽい感じのこう遊具なわけでしょ。
そうですね、うん、でなんかちょっと、まあ、海魚というかお魚系が多かったですね、うん、
あ、じゃあちょっとあれですかね、こうジューンベルヌのとか、
うん、
まあ、回転2万マイルとかそういう世界を意識してるのかな。
まあ何しろねレトロモダンと言いますか、
うん、そうです、何でしたっけ映画で、
ジュネ
&キャロですか、ロの ねっていう人がいましたけども、
後にねアメリを作る
ジュネさんの、あ、そうですね、そのアメリはまあちょっとねあの違うんですけど、アメリの前にやってたちょっとこう ね作品はすごいそういう、まあ、This is フランスのレトロフューチャーイメージみたいなね、こうすごいメカデザインをバンバン出してきて、結構それにもねこう共通するイメージですよね。
そうなんですよね、うん、だからジュネとキャロが作ってた映画なんかで、うん、なんでこんなビジュアルセンス、こんなね機械とか、まあ、顕微鏡とか双眼鏡とか、
すごかったですもんね、うん、なんの映画だったかな、あの夢を食べてしまう映画とか、ね、ありましたよね。
あんな
の美術セットはもうすごかったですもんね。
そうなんですよ、うん、だからなんでそんなものが作れるのかと思って、うん、フランス行ってみると博物館にそういうものだらけなんですね。
なるほど、
ええ、
うん、
あ、こう普通に街中にあるもんだったんだと。
なるほど、
うん、
あ、
ジャンピエール・ジュネですね、ま、監督さんの名前は、はい、マルク・キャロと組んでジュネ&キャロとして最初ね、デリカテッセン、
あ、そうそうそう、デリカテッセンね、
ロスト・チルドレンですね、
うん、あ、そうそう、ロスト・チルドレンがもうその辺のちょっともうメカニックのデザインがめちゃめちゃかっこよかったんですよ
ね。そうですね、まあ、衣装はゴルチェだったんですもんね。
あ、あ、そうね、
うん、なんでと思うけど、やっぱりその国に行ってみるとなんだ身近にあるもんじゃんってやっぱ、ね、結構思いますね、
うん、いわゆるこう今のねそういう電子的なその操作系統じゃなくて、
うん、
いわゆる機械的な、まあ、歯車と動力と歯車とがあってっていうね、そういう、 こう機械的な機械のデザインっていうのかな、
鈍色に光るとか、だからそんな感じ
で、ね、ああ、まあそうですね、ちょっと薄暗いところでね、
で無駄にね、うん、なんか丸レンズとかね、
ああそうだね、
うん、
うん、そうそうだ、そういうやっぱりね昔のその電子的なものが出てくる以前のその機械の美しさみたいなものをすごくこう強調している気がしますね。
そうで、まだその時はねいろいろ作りかけだったんですけど、うん、今はだいぶジェットコースターとか増えたみたいなんですよね。
ジェットコースターもあるんですか。
なんかね虫とか木とか、うん、いろいろ題材がやっぱり自然のものです
ごいですね。
で一つ一つそのガチャガチャキューキューシューシュー音があえてするような、うん、あの一つ一つこう喋りながら動かしてくれるんですけど、うん、深海魚みたいなものとか、うん、あの巨大なイモムシだとか、
なるほど、うん、
すごくなかなかね日本の発想で出てこない、
うん
うん、
そうですね、まあ、日本だとどうしてもねもうちょっとファンシーにつるっとした感じに仕上げてしまいがちですけれども、
うん、まあ、手の込んだ、
あえてそのちょっと機械的な、
そうなんですよ、
そのギミックを全面的に出した感じのデザイン、
うん、だから
で統一されてるわけですね。
アートワークのポスターなんかも、うん、あえてもう昔風の、
あ、なるほど、
うん、巨大なんか潜水風がねあの大きいのかぶって うん、まあやっぱジュールベルヌ的な、
なるほどね、
うん、ビジュアルな感じで、
うんうん、ですよ、いいですね、
うん、もうちょっともう一回行きたいですね。だから多分まただいぶ増えて
るんで、あ、またパワーアップしてる可能性ある、
パワーアップして、
ね、なかなかなんとはちょっとね、なんと、
でも意外と本当パリから行きやすかったのでよかったですよ。
ああ、そうかそうか、その、うん、ね、その TGB のチケットだけ押さえちゃえば、
そうなん
です
、
であとはもうチャリンコ乗って行けばいいですね。
そうなんです
、うん、
しかもね、街の大きさが旅するのにすごくちょうどいい感じで、人も少なめだし、
なるほど、
でなパサージュって言って、あの3階建てぐらいの、うん、これ世界最古なのかな、1843年にできたアーケード。
あ、そこはね確かあの私も聞いたことありますけど、
うん、
確かなんか世界最古のショッピングアーケードだっていうふうに、
木造のね、
聞いたこと、木造なんですね、
なんか装飾的な、うん、そういったものが見れたり、
はいはいはい、そこは行かれたんですか。
行きました行きました。
な、何があるのお店は。
お店はまあまあいくつか入、そんなに長いパサージュじゃないんですけど、中入ってわーってこういい感じで、
いいですね、
うん、他にもまあお菓子屋さんとか、な、本当にねちょうどいい感じで人も余裕があるぐらいで、
じゃあそんなねパリとかみたいな大都市ではなく、
うん、そうなんですよ、ね、他にもジュール・ベルヌの博物館とかね、ちょっと行きそびれちゃったんですけど、他にも面白そうな博物館いっぱいあるんで、
なんとは楽しそうですね。
なんとはおすすめですね、
特に自転車がおすすめと。
自転車、なんか自転車があるだけで全然ね違いますよ ね、
あのなんすかね、あの旅行して旅行先の自転車ってのはあれ無償に楽しいですね。
無償に楽しいですね。基本的にパリだと結構人はね冷たいんですけど、こういったちょっと地方行ってみるとね、うん、優しく、
あ、
そうなんですね、してもらえたりなんかして、
ね、僕の偏見だとフランスの人ってみんな冷たいのかと思ったら、そういうことではない
ですね。そんなことはないんですよ。
ないですね。
そしてね、やっぱり場所によってはびっくりするぐらい英単語の一つも通じないんですよね。これがね本当にイートイートですら通じなかったですからね。
あ
ーイートイートって言って通じなくて、マンジェって、あ、マンジェマンジェ食べるとマンジェって言って、でセトゥっていう便利な言葉があって、セトゥがこれで終わりなんですよね。
ほうほうほう。
だからお店に入ってどういうふうに使うんですか、うん、これとこれとこれくれって言うじゃないですか、エスとかって、うん、したらセトゥって聞かれ、セトゥって言うんですよ。
ザッツオール的な感じです
ね。そうですね、そう、セトゥを言うまで終わらないんですよ会話が。なんと言いますか、ま
あ、おしゃべりが好きだってことですかね。
てかもう向こうもだ待ってるわけですよ、セトゥが出るのを。
あ、なるほど、
うん、まだ迷ってるのかなとかね。
ああ、なるほどね、うん、あ、以上ってやつですね。
以上ですね。あ、なるほど、セトゥさえあれば、
あ、それはちょっとね、うん、覚えておきたい、
もう絶対は
旅のティップスですね。
旅のティップスですね、
はい、なるほどなるほど。
でまあそういうね、ジンスポットといっていきなりフランスの話をしてなんでなんですけど、
うん、
結構うちはいろんなことしてるんですよ、
うん、そうですね、
お寺だけじゃなくていろんなとこ行ってるんですよね。
行ってます
ね。まあ一箇所ね行くなら、旅行するならどうせならもうなんか全部さらって、
そうですね、もうペンペン草生えないぐらいまで
そう
あの見尽くしてこようという。
そうですね、で知り合いが一人増えるとまた一つ見るもんが増えたりなんかして、
う
ん、
そうですね、
だから、
あ、そういえばそうですね、
そうなんですよ、日の宮倉を見ろと言われたら日の宮倉も見なきゃいけないし、
ね、ね、最近ですとね、うん、どうですか、あの例えばコンドームの自動販売機を
もう探さなきゃそういうレトロ、人にレトロ自動販売機も見なきゃならないし、ね、
そう
です
ね、そういう人と知り合ったら、でそういう面白さを聞いちゃったら、
そう
やっぱりね、街中歩いて、おっ、コンドームの時短もできたとね、
これもチェック
とか、最近だからすごいいろんなもん見なきゃいけないって忙しいですよね、
まあ、一応マンホールもチェック、
そうですね、マンホール見たりね、なんか
公園の一応遊具も見
たり
見なきゃいけないしとか ね、
めちゃめちゃ忙しいですよね。
そうか、ね、こう古い川に行ったらね、あれ、あの水車はないかとかね、
そうね、水車とかね、水門とか、
水門も見なきゃいけない
あ、ダムだとか、ダム、ダム、あ、工場だとかね、
そう、海外行った偽物のミッキーマウスまで探さなきゃいけないハメになって、
本当もうめちゃめちゃ忙しいですよね。
そうなんですよ、
ね、
そんな感じで ね、まあ、
本当知り合いが増えてくるとどんどん見なければいけないというかね、
そうです
ね、いろいろ見るものが増えて、まあそれは楽しいですけどもね、
はい、
本当勉強になりますね、
はい、まあ、こんな感じでまたぼやぼやと更新してい
きます、ね、いいですね、フランス、
はい、
ね、
まだ他にも海外の話いっぱいありますよ。
ですね、
発表してないのもたくさんあるので、
ね、おいおい、じゃあ、
そうですね、ちょっと情報古いんですけどね、
いや、まあまあいいじゃないですか、
続けていきたいと思います、
はい、
というわけで今日はこれまで、
はい
はい、さよなら、
さよなら。